このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦回、
声がウキウキしてます
いやだって今日は
ちょっと寒いですけど大丈夫ですか？
もう寒さなんて吹っ飛びますよ。
おお、そうですか。
はい、僕の寒さを吹っ飛ばすスペシャルなゲストに来ていただいております。
はい
この方です。
赤瀬ヨグです。
イエーイやりました。ごめんなさいね、赤瀬さんが僕のテンションに引いちゃってる
すごいなぁ、なんか。
何ですか？
いや、ドキドキしてます。
ああ、いやいや、もう、いいですよ。
そこら軽くご紹介から。
はいはいはい。はい、赤瀬さんは、まあ、一番皆さんがご存知だと思うのは、テーブルゲームズ・イン・ザ・ワールドさんの、うん、あの、サイトで、うん、漫画を掲載されている、
はい、
漫画家さんということで、
うん、
で、あと、まあまあ、ボードゲームを制作、
そうですね。
はい。もうされてますし。で、まあ、前回、前々回でも聞かれてる、聞かれた方は分かると思うんですけど、ゲームマでもね、
うん、
あの、ブースを出されてる。
はいはいはい。はい、
という、もう、多彩な。
うん、あとは、オープン会の主催もされてて。
そうですね、長崎で。
もう、全方位型、ボードゲーム。
ボードマイそうですね、ボードゲームの才能が、作ることもできるし、漫画も描けるし、オープン会で人も集められるし、みたいな。
そうですね、うん、こういうご紹介で大丈夫ですか？
いいですか？まあ、いいです。
ごめんなさい、やりにくいですよね。
いや、緊張してるだけ
で。でもやっぱこう、ボードゲームを楽しむっていうのは、こう、いろんな楽しみ方があるんで、
はい。
これだけ、なんていうか、その、多方面でされてるっていうのは、それだけ多分、あの、とにかくお好きなんだと思うんですよね。
はいはいはい。
貪欲な、
そうですね、
貪欲の表れだと思うんで。
はい、好きですね。
で、今日もう僕楽しみにしてたんですよ。で、赤瀬さんといっぱいいろんな、ボードゲームのお話したいなって思ってて、はい、多分今日溢れると思います。事前に言っときますけど。
はい。
で、あの、以前、あの、情報収集の会の時にですかね、ボドゲで遊ぶようの話もちらっと、このおしゃべりサニバでもさせていただいたんですけど、うん、まず絵が可愛い。
うん、
ありがとう。はい。超絵が可愛いけど、
うん、
絵が可愛くてすごい読みやすいけど、取り扱っているボードゲームが渋いっていうね。
一つ目がいきなりナベガドールなんですよね。
そうですね。
ヒゲのおじさん。
まあ、これやっぱりあれですか、ね、長崎だからって。
いや、そういうこと。当時遊んでたゲームで好きだったやつですね。
単純に赤瀬さんの好みで選んでたんですね。
まあ、好みですね。
すごいっすよね。なかなか一つ目にこう選ぶにしては、なかなかのタイトルですよね。
うん、
その次がストーンエイジ。その次が、もっとホイップを。
これやっぱりあれですか、お好きなゲームを当然。
好きなのゲームもあるけど、まあ、うん、漫画にしやすいゲームとかですかね。
なるほど、なるほど。
漫画にしやすいゲーム、なんか、ああ、そうか、なんかあれですか、遊んでてこう、自分でちょっと妄想してとか。
まあ、ネタかぶりしないとか、
うん、
ジャンルが違うとか、
ま
あ、キャラが動きやすそうとか。
じゃあもうお聞きしてよろしいですか、
はい、
赤瀬さん、ね、どういったボードゲーム、好きなタイトルとかあります
さっきも聞かれて困ったんですけど、なんか一つ挙げるのが非常に。
いや、一つじゃなくていいですよ。
うん、どんどん言っていいですよ。
どんどんですか、
何十個も。
なんかね、はあ、なんかそう言われるとないんですよ、ね、
あ、
ちなみになんかジャンルとかは なんとなくですけど、もちろん一つに絞らなくてもいいんですけど、
ジャンルですか、
うん、こんな感じは好きみたいな。
いや、もう結構何でも好きなんですよ。
雑食ボードゲーマー。
結構雑食ですね。軽いのでもいいし、重いのでもいいし。
割とでもね、僕も近くて、なんかまあ確かにこうなんかシステマチックなこういうのが好きとかいうのもあるんですけど、
うんうん、
比較的そうなんですよね。なんかそのパーティーゲームも好きだし、だから、まあ一応何って言われたら、テラミスティカって、なんかその、返答用に準備してるのはあるんですけど、はい、まあ意外と難しいですよね、その絞るのは。
そうですね、なんか、うん、多分人と遊ぶのが好きなだけで、
あ、
そのツールとしてボードゲームがあるのかな。
いい、素晴らしい答え。
なんかあの、じゃあもう逆に NG とかはないですか、うん、このノットフォーミーとかいわゆる言われたりしますけど。
1個だけありますよ。
何ですか。
なんかこう下ネタ系だけは
あります。 同じです同じです僕もフライマシン激辛とか
それ系はちょっと
苦手です。
あんまり苦手です。
パーティーゲームおじさんは
固まってしまうので。
あ、そうですね、わ、はい、かります、わかります。でもじゃあそれ以外はもうほぼほぼ、
うん、もう何でも、
あ、
そう、今ちょっとこれ話少しそれるかもしれないですけど、
はい、
好きなゲームを聞くよりも、はい、その苦手なゲームを聞くとその人となりが割と見えると思いませんか。
そうですね、そうですね。
ヤクオさんとかはなんかバランスゲームとかなんかね、手先の器用さを求められるゲームとかをさ、ね、なんか求められるともう挙動るんですよ。
リズム系とか
私はちょっとみたいな、
うん、いやー、いいですね。じゃあ、一応、多分、リスナーの方が聞きたがっていると、僕が思っていることをお聞きしていってよろしいですかね。
はい、あ、そんなのがあれば。
テーブルゲームズ・イン・ザ・ワールドさんで掲載されてるじゃないですか。
はい。はい、
あれの、なんか、まあ、小野さんに直接会われたってことですよね。どういったいきさつで、
小野さんってなんかあれじゃないですか、
はいはいはい、
有名人じゃないですか、
はい、有名人です。
ゲームマーケットに行ったら有名人に会えるんですよ、
はい、
ちょっとドキドキしませんか。
ドキドキしますね。
で、うん、今ここにお二方いるじゃないですか、
はいはい、
有名人なんですよ。僕の中でめっちゃ
赤瀬さんの中でですね、
うん、中でだけで。
いやいや、
えこの僕砂川とタイラーさんのことを有名人だと赤瀬さんは思ってらっしゃる。
思ってますよ。
いやいや、
だっておしゃさんに聞いてたら、
はい、
ちょっと聞いてたんですけど、
はい、
こう
ありがとうございます。
長崎ってやってるじゃないですか、もともと知ってる人ですけど、
はいはい、もともと
なんかあ、なんか芸能人みたいだみたいな。
いやいやいや、僕らからしてみたら、赤瀬さんの方が、ね、漫画家さんの、テーブルゲームズ・イン・ザ・ワールドに掲載できるって、いや、結構これ、他のボードゲーム漫画描いてる方は、羨ましがってる方、いらっしゃると思うんですけど、
ね。どうかな。ゲームまで、小野さんが、はい、まあ、買いに来られたんですよね。
あ、
で、まあ、買ってくれて、
はい、
で次かな、その時じゃなかったと思うん
だ。ほうほうほう。
ちょっと忘れましたけど、
はい、
まあなんかこう、そうですね、6話目まで書いたんだけど、3話目までしか乗らなかったから、
はい、
もうこれ以上はもう書くのきついかなと思ってたものを
本
にして出したんですよね。
はいはい、
そしたら、小野さんが声をかけてくれたので、そしたら続き書いてもいいのかなと思って、
うん、
でちょっと久しぶりに続きを書き始めて、うん、
はいはいはい、
でまあ本当は1話分と思ってたけど、まあ、2話分書かせてもらったんで、
はあ、
そしたら、
うん、最初はそんな
2巻出す分まで漫画がたまりそうなんで、
はいはい、
まあ、あと少し書き足して1冊本にしようかなっていう、
はい、じゃあもしかして終わっちゃうんですか。
終わっちゃう？
2巻分まで書いちゃったら、
いや、終わるとかではないですよ。
ああ、だって今度もうちょっと話があれしましたけど、
はい、
もう2巻を今度のゲームまで出されるんですよね。
出します。
はいはいはい。
まあ別にこれはご紹介しておきましょうか。
はい、話の流れで、
はい、ではご紹介しましょう。
はい、
ゲームマーケット2017年秋カタログ、
うん、
132ページ、
はい、
一般ブースで。
はい、
なんで笑ってるんですか。
いや、なんか力の入りよ。
132ページ、J-003 です。
はい。
ヨグゲームさんというブースですね。
はい。
こちらで今回、
うん、
新刊という形でよろしいんですよね。
そうですね。
はい。
うん、
ボドゲで遊ぶよ、第2巻。
イェーイ！
おめでとうございます。こちらなんかもう、予定価格とかももういっちゃって大丈夫です
か、ね、大丈夫です。はい。
各800円ということで。
おー。これは、新刊も当然発売されて、
はい、
前の第1巻も
そうですね、在庫がなくなっていたので、
はい、
まあ、再販しようと思って、
うん、
いくらか作りましたので、
はいはいはいはい、
多分ですけど、そのだからテーブルゲームインザワールドでやっぱその連載されるっていうのはすごくなんていうか、そのボードゲーム的に受け取りやすい状態だと思うんで、
はい、
それを見られて新しく知った方もそこそこいると思うんですよね、かなり。
そうかもしれないですね。
そういう方にとってはやっぱその第一週もあるっていうのはありがたいこと
ですね。まあ、1巻全部ネットで読めますけどね。
え、これ全部そうなんですか。
あ、1巻ってそうですよ。あ、もう収録撮ってますよ、斉藤さん。遅いですよ。
もう撮ってた。
収録中です。
収録中ですか。
はい、遅いですよ。
すみません。
意外と早く来ました
ね。あ、でも今赤瀬さんがホッとされてるかもしれない。すごい緊張されてる。
なんでこう まあすごいですね。
あのお聞きしてよろしいですか。
はいはい。
あの小野さんって、まあ、テレビにも出てらっしゃるし、僕他のポッドキャストとかもちょいちょい聞いてるので、はい、大体人となりわかるんですけども、はい、赤瀬さんから見た小野さんって、どういった人ですか、
はい、なんか、真面目そうというか、なんかこう、いろいろ物腰が柔らかくて、丁寧だなって思う感じ。
ああ、なんか、あの、そのまんま赤瀬さんにも言えそうなことですね。
いやいや。
今あのあれですよ斉藤さん。
何ですか。
テーブルゲームズインザワールドに漫画を掲載される、いきさつをお聞きして、でその流れでもうゲームマのブースの宣伝。
これちょっとじゃあブースもう少し聞いておきたいんですけど、
はい、
どうなんですかこのオリジナルゲームも出すよみたいな、だから今回漫画だけじゃなくて、はい、ゲームもなんていうか発売される、はい、売られる。
そうですね、新作が作れれば売ろうかなと思っている段階で、はい、まあ、まだ形になってないので、う
ん、はい、
旧作分は在庫あるだけ持ってってもいいけど、まあ、あんまないから欲しい人ももういないだろうし。
これは持っていきましょうよ。
再生産するんですか。
再生産してもいいけどどのくらい需要があるのか分かんなくて。
これ確かですね、カッパラパーティーは、はい、あの以前なんかのなんだゲムマクボタの会かなんかなんかで話しましたね。
はあはあ、
少し話して。
話しました。
結構なんかうちでやってた時もなんか盛り上がってたんですよ。
盛り上がってましたよ。
なんか少し紹介したらまたニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、結構これ割と攻めてますよね。
なんか阿部さんいつもこの前日に突然作ってきますよね。前日っていうか当日作って持ってくるんですよ、
ね、え当日
ギリギリになるんですよ。
もうだってそのいつも1週間ぐらい前になんか一応その
当日
打ち合わせみたいにするんですけど、
うん
うん、その時には一切その姿はなくて出すって話もなかったのに、なんか当日になったら突然こういうのを
作って持ってくるんですよ。気持ちだけはあるんですよ。
ああ
そうっていう気持ちだけ
は。でも東京とかって前乗りしますよね普通。前日に東京あ違うんですか。
さすがに東京で作ってはいないですよ。
東京の時は前々日ぐらいですかね。
当日はさすがにないでしょ。なんか どういうあれなんですか。そのやっぱ追い込まれないとやらないみたいな。
それもありますけどね。ギリギリまでこう考えてしまう癖があるのか。手作りだから、
はい、
こう印刷所の締め切りがないんで、
そうか、
持っていく前日が締め切りじゃないですか。
まあ、
なるほどね。
たらもうギリギリまでやれるだけやっちゃうかなっていう。
それはやっぱあれですよね。絵描ける人の強みというか。
しかもその宣伝とか一切全くしてないですよね。
間に合わないですからね。できないかもしれないから宣伝ができない。
確かにそれはそ
う。でも売れたんですよね。
まあ勝負数ですもんね。20部とか25部でしたっけ。
ああなるほど。
まあぜひなんか漫画もですけどゲームもぜひ持って行ってください。
ゲーム作りは結構あれですか。早い段階からボードゲーム作りたいなっていう欲はあったんですか。
そうですね。もうものづくりは大好きなので。
ああそうですね。
ああそっかそっか。
そうでその話してもいいですか。
はい、ぜひぜひ。斉藤さんからしか知らないことがあると
。僕と赤瀬さんは、はい、結構何年も前から、
はいはい、
その作ろうって言ってテストプレイやってたんですよ。
は
いはい、でも結構3年ぐらい前ですよね。
ですよね。3、4年ぐらい前です
けど。でやってたんですけど、
はい、
その最初の一歩がなかなか出なかったんですよ。
あ
こんな感じで出たり引っ込んだりしてて、
はい、
なかなか一歩が踏み出せなかったんですよ。
なんかこうお互い満足いくのが作れないと世の中に出せないみたいな思考が少しあったのかもしれないですよね。
うんそうなんか自分たちでちょっと敷居をこう高く考えてしまってみた
いな。
テストプレイとかもしてなかった。
いっぱいしましたよね。
あ世に出さなかったっていうだけで、
まあ、出せるレベルな気がしないっていう。
だその路面電車のゲームとかトルコライスを作るゲームとか。
おお長崎
いろいろやりましたよね。
できたけどあのコスト的に出せないからもう出してないやつとか。
ああなるほど。
惑星を探索するガイアプロジェクトそっくりのゲーム。
本当ですか。
はっきり同じ。
まあでも確かに3年ぐらい前から僕も話は聞いてた気がします。なんか 赤瀬さんと一緒にやってるみたいな、
うん、
考えてみたらあれですよね、そのなんだっけ、麻雀拡張カードもその、作サイト、イラスト赤瀬さんっていう感じだから、はい、なんかコンビなんですか2人は。その
いや違いますね、全然それぞれ勝手にやってるだけです。
フリーゼとフリーゼフリードマン、フリーゼと
マウラさん、
マウラさんいやマウラさんと絵柄全然違います。
今回のでも斎藤さんの新作もコンビでね。
そうですね、
絵は描こうとは思わなかった、ね、身近にいるとね頼まれやすいっていうのが、ね、
でも、もうあれは本当あのイラストのおかげでなんかこう面白そうな雰囲気
が、はいはい、あれはいいですよね。そう、うん、ちょっと僕この絵の話も少し聞きたかったんですけど、
はいはいはい、
あのゲームのだからあのなんていうか麻雀拡張カードで描かれてる絵もあるし、
はい、
でこの斎藤さんの新作で描かれてる結構シリアスタッチの絵も描かれて、
はい、トリックと怪人、
そうですね、
うん、
で、ボードゲーで遊ぶような絵って、まあ、すごい可愛い絵じゃないですか、
はい、
あのちょっとボードゲームポッドキャスト的にこの話はどうかなとも思ったんですけど、
何ですか、
赤瀬さんの漫画的な原点って何だろうっていうのが、
あ、そっかそっか、漫画好きだから、
ね、個人的にすごい聞きたかったんですよ。
漫画的な原点、
当然漫画の方が先ですよね。 その
そうですね、漫画が先ですね、はい、
どのあたりのあれが好きなんですか。
やっぱ世代的には鳥山明さん、
鳥山明さんですね、
ドクタースランプとかですか、
ね、ドクタースランプ、
あ、まあ、なるほど、
そうか、
まあ、それはだからあれですね、王道というか誰もが通ってきてるみたいな。
そうですね、まあ、別に僕だけじゃなくて、
そうです、
ね、みんなそうだったのかなっていう、
なんか、まあ、こういう質問意味ある、
世代的にはドラゴンボールになるか、
世代的になんかちょっとマニアックなというか、
うん、
あ、ここ好きなんだって思わせるようなところだったら何かあります。僕は分かんないけど平さんが分かるか、
マニアックな、でも普段は漫画あんま読まないというか、
読まない
あ、いや、子供の頃はもちろん、
子供の頃はエニックス系の漫画を読んでまし
たね。エニックス系、
ロトの紋章とか、
ロトの紋章、少年ガンガンとかを読んでましたね。
あ、でも言われてみたら、あ、なるほど、まあまあ別にその影響がとかじゃないですけど、そっかって感じですね。
うん、
知らない。え、ロトの紋章知らない
ですか。平さん、斎藤さんが死んでます。
もうエニックス、
藤原カムイの。
エニックス系って時点で知らないです。
マジですか。
エニックスゲームの会社じゃないですか。
まあ、
だからそれを題材にした、ドラゴンクエストを題材にした漫画が、
あ、へ、
まあ、出版業もやられてるところなので、
あれはグルグルとか、
そうですね、そのあたりですね、
あ、グルグルって言えばグルグルっぽい感じもあるな。
じゃあちょっと戻していいですか。
ありがとうございます、もう満足しました。
まあ、ゲーム作りの話先ほどされてたんで、うん、これあの全国のボードゲームファンが気になってると思うんですけど、
はい、
あの去年ですね、
はい、
12月に東京ドイツゲーム大賞、
はい、
はい、という、うん、賞があって、
はい、
その賞を取られましたね、グラバー、
ありましたね、
そう、いやいやありましたねじゃないですよ、
はい、
あの特に長崎のボードゲーマーはめっちゃ首を長くして待ってますけど、うん、グラバーって商品化まだされないんですか。
僕も待ってる段階ですけど。
ああ、赤瀬さんも待ってる、
まあ、多分来年中には出てくれるんじゃないかと信じてる感じですね。
2018年中には、
はい、出るのは出るはずです、
うん、ああ、よかったです。
あの代表日記ってのを読んでたら、
はい、
それ代表日記、
あのそのギニューゲームゾーダーの、
は
あ、偉い人のブログ、
はいはいはい、
へ、
うん、
なんかその短いスパンで出すものとじっくり時間をかけて出すものと
二
パターンあるみたいな、
なんだそれ
書かれてたん で、
あ、
でその時間をかけて出すってパターンなんじゃないですか。
じゃあグツグツ煮込んでるみたいな、
あれですよね、まあ、だから他のいろいろノミネートだとか、あの特別賞を受賞された作品、
はい、
パトロネージュでしたっけ、
うん、
ちょうどパトロネージュが今度のゲームまで出られる、
ね、そうみたいですね、う
ん、でやっぱあの大賞は真打ち登場っていう感じで最後に出てくるもんだっていう、それはまあ我慢は、それはわかるんですけど、
はい、
でももう1年も経ってるからっていう。え、でもそのグツグツって何ですか、
うん、
システムも変えられちゃったりするんですか、大賞取ったのに。
わかんないです、
ね。ああ、まあわかんない
です。何もわかんないです
。とにかくなんかこう、気が熟すのを待ってるんじゃないですか。
そうですね。
代表の方が座禅とか組みながら。
座禅。まあでも絶対出るんですよね。出てほしい。これ出ないとか言ったらもう怒りますよ。
我々素人には分からない。
あるんですよ、多分。
そろそろ湿度が。土とか土を見ない
。今ずっと滝に打たれてるとこだと思います。どこかで、ピカピってなんか雷とかが落ちて 近くの木に落ちたらなんか来た時は来たみたいな、うん、そういうことだと思います。
はい、わかりました。じゃあ
せっかくなんで、でもあのこれで初めてグラバーっていうタイトルを聞いてる方もいるかもしれないんで、
ああそうかそうか、
あのふんわりどんなゲームなのかっても少し概要話しておきませんか。
まあ、その概要とか後で変わるかどうかわかんないですけど、うん、
はいはい、
とりあえずグラバーってあのトーマス・グラバー、
うん、そうですね、長崎の
グラバー園に住んでた人ですね、
はい、有名人
有名人
住んでた人、むしろ逆だと思うんですけど住んでたからそこが園になったと思うんですけど、
あ、そっかきっとそうですね。で、その人が出てくるゲームです。
はい、あのだから実業家ですよね、
かな、なんか僕
いろんな会社を起こ
すイメージだとこう幕末の商人っていう
商人、はい、はい、そうですね、はいはい、
まあ、でも元は交渉ゲームが作りたくて、交渉系のゲームだけど、こう手札を使うことによってもうちょっと気楽に交渉できるゲームっていうか、
ああなるほど、自由交渉ではなくて、
そうですね、
手引きみたいのがあるってことですかね。違います、
なんていうかな、
これルールの話ってもっとしてもいいんですよね、別に隠してるわけじゃない。
あ、でも変わったら困るなとか思いながら、
まあ、でもいいんじゃないですか現段階での、
うん、なんかその交渉するけどその時カード1枚こう伏せて出せるんですよね。
まあそんな感じ
で、その効果によってその交渉内容が、
うん、あ、意地悪されるみたいな、うん、
なんかあれですか、ハッタリとか、
うん、
そういうブラフとか、
そんな感じですね。
得した損したっていう、う
ん、ああそうです
ね、うん、なるほど、
交渉苦手な人も遊べるようにしたかったっていうのが一つですね。
あとあれですよね、その人それぞれ自分の資源、マイ資源が湧いてきて、
うん、
それがプレイヤーごとに湧いてくる資源が違うので、それを交渉ネタに
するとか。あ、なるほどなるほど、ああみんな持ってるものが違うから、
うん、
自分の中庭ではこれしか出てこないみたいな、そういうことですね、う
ん、あれまだあの動画残ってるんですかね、あの審査の様子の動画、
ね、
YouTube でね、
あれじゃあの田中誠さんがベタ褒めしてた動画でしょう
か、はい、そうですそうです、はい、まあ楽しみですね、
はい、楽しみにして
るんです。赤瀬さんも
首を僕が楽しみにして
る。そうですね。
本当早く遊びたいなっていう。
あれで発売されたら長崎では祭りですよね。
そうですよね。
いや、そうです、うん、どこでですか。
もう祭りで。
パーティーゲームおじさんなんかあれもう教授、教授？
教授？
はい。あの誇り？
ああ。
としてるらしいですからね。
うん、みこしに担いで、
うん、
そうですね。赤瀬祭りをしましょう。
そうですね。
その辺のなんか川沿いとかを、
ふんどしでこう酒を。
やりましょう。
あの斉藤さんがやるなら僕もやります
。いやいや、まあ、そこまでは、ね。
まああれですよね、一応ねグラバーだから長崎に注目が少しでもいけば、はい、
そうですね。
そうですよね。うん、いや楽しみだな。
あ、赤瀬さんは長崎出身。
あ、もう完全に長崎。
よかった。これで長崎率が上がりましたね。
確かに。
このおしゃべりサニバって長崎からお届けしてるって言ってますけど、長崎人が出てる率が低いんですよ。長崎人の率が低い
んです。全然いないですよ。矢子さんも違うんですよ。
はい、斉藤さんも僕も違うんで、今日はちゃんと2対1になりましたね。2対1、1対1ですね。
うん、2対2で1対1。
はい。はい、長崎好きですか？
普通ですよ。いや、どっちかっていうと、外からやってこられた方の方が、意外と長崎愛を感じる発言をよく、まあ、斉藤さんなんかは特にですけど、
斉藤さんは長崎ガイドっていう、
大好きです。
住んでる人としては、なんかそんなに興味ないっていうか、
まあ確かに。
普通というか。
だからまあ変な話、グラバー園とかも頼まれないといかないぐらいの。
そうでしょ。
そうそうそうそう。
まあまあまあ。
外からね、なんか誰かが来たら、
そりゃそうです。
砂川さんも前なんか遊びに来た時連れて行きませんでしたかね。違うかな。
誰か？
なんかね、友達が外から遊びに来た時とかに、なんかしょうがなく連れて行くんですよね。
うん、
グラバー園とか、
まあ。自ら行かないですよね。
行かないですね。稲佐山とかもなんか行きたいって言うから、うん、ああ、そう、つって。
そんな感じ。
稲佐山俺しょっちゅう行きますけどね。まあ、まあいいやいや。
まあやっぱ生まれた時からそれが当たり前だと。
まあそうです
ね。価値がわからないっていうのはあるのかも。
確かにまあ外から見るとなんか割と、なんていうか、どこに行っても観光地っていう感じだから、
うん、
まあ面白い土地だとは思うんですけどね。
そうでしょうね。うん、
多分。
じゃあ、話をボードゲームに戻して
ごめんなさい。
いやいや、全然いいですよ、全然。はい、したい話でいいんですけども、うんうん、赤瀬さん、なんか、ボードゲーム、最近、ボードゲーム会とかで、
はい、
まあまあ、ゲームマとかも近づいてますけど、はい、なんか、ボードゲームでしたい、こういう話したいなっていうのはあります？
そこですか？
まあまあ、どんな話でもいいんですけど。
ボードゲームの話？
はい、
僕は、ボードゲームは、好きなんですけど、
はいはいはい、
最近よく思うのは、
はい、
まだまだ広がり足りないなっていうことを思ってます。
なるほど。
もうちょっと、はい、裾野が広がってもいいんじゃないかって思ってて、まあ、だいぶ広がりましたよね。
そうですね。最近はテレビとかでもよく取り上げられ
る。昔は日本語版なんかまずなかったじゃないですか。
なるほどなるほど。
それがもうポンポン日本語版出るし、まあ、ボードゲーム出たら売り切れになるとかそういうのまでよくあるし、
はいはいはい、
すごいな最近はと思うんだけど、それでもまだマニアックな人の趣味から抜け切ってないんじゃないかなっていうのをよく感じてますね。
はいはいはい。
それはやっぱりあれですか、その先ほど言ってた月一でオープン会を開いてて、
はい、
その来るお客さんというか、まあまあ人たちを見てそう肌で感じるみたいなことですか？
オープン会とかはカフェもそうですよけど、来られる方はボードゲームに興味を持って来られるんですよね。だからもうその前提ができてる人なんで、そこまで苦労しないというかいいんですけど、やっぱりこう知り合いだったり、まあ別の会とかですね、そういったところでそういう話題を出した時に、いまだにやっぱりボードゲームっていうと人生ゲームみたいなノリだったり、
そうす、ね、
話は聞いたことあるけど、やるまでには至らないとか、流行ってるらしいねって言われて、そこで終わりっていう、
そうですね、なんかそのだからオープン会はもうだから完全にゲーム会だから、ゲームをそのなんというか目的に来られるのが基本じゃないですか。
そうですね。
もしかしたら友達で連れて来られてもあるかもしれないですけど、で前も少しこの話は出てるんですけど、そのボードゲームカフェの場合は、そうじゃない人っていうのも一定数来るんですよ、
はい、
ただやっぱそのだから赤瀬さんが今おっしゃってた話に多分近い話で、なんかその手放しで知らないで来た人に、はいボードゲームあるよっつっても、何ってなるのが現状の、まさ今の実情だと思うんですよね、
はい。
なんかだからその気構えてそれをよし遊びに行くぞ、遊ぶぞ遊ぶぞってやるんじゃなくても、なんか自然とそれがなんか一般って言ったらおかしいですけど、好きな人だけじゃないものになればいいなっていう、
そういう感じですね。
そんな感じですよね、うん、
例えばあれですよね、電源ゲームとかで言ったら、はい、まあ電源ゲームやったことない人ってほとんどいない。
いないです
ね。ファミコンだとか、そうですね、プレイステーションだとか、うん、まあそういうだから電源ゲームってそういう、うん、ほらなんていうんですか、ハードっていうんですか、
うん、
それ一個買っとけば、まあいっぱいソフトがあったりとかして、うん、自分の好きなものをみたいな感じがある
んです。それもでも20年前は電源ゲームはマニアックな人のものだ
った
ん
です。ああなるほどなるほど。それを
スーパーファミコンとか、
はいはいはいはい、
64とかプレイステーションの初めあたりまではそうだったと思うんですけど、おそらくこの DS とか E とかが出てきたあたりからゲーム人口が拡大して、でまあスマホとかも相まってライト層がこう手に取るようになって、まあ知名度というか市民権みたいなものがかなり上がったと思うんですよ。
市民権、
オタクだけがやってるんじゃないっていうことですね。まあ、Wii のあたりから、
そうなんです、
ね。なんかその家族の Wii みたいに、
そうそうそう。あのだから CM がそうだもんね。任天堂の CM 大体ファミリーでやってるじゃないですか。
あれはなんか当時の社長さんが狙ってやったことだと思うんですよ。
絶対そうです。
でそういう考え方でその裾野を広げるっていうのが最終的にその業界全体のなんだろう、パイを広げたというか、
はいはいはい、
ゲームをみんなが遊ぶようになったってい う、デジタルはそれがもう今うまくいってて、だいぶ広がったのかなっていう。
あ、だってボードゲームの CM がまずないですからね。
まあそれはまあまずその資金的なものもあるんだ
ろうけど、まあ、元々まだ狭いですけどね。
で一応ドイツではボードゲームの CM あるんですよね。
あ
るんですか。あるんですよ、動画で見たんです。
一つですね、僕がまあこういうことは、まあ、前から考えたりもしてて、
は
あ
は
あ、前、赤瀬さんと話したような気もするんですけど、一つちょっと思うのは、
は
あ、ルールじゃないかなと思うんですよ。もちろん、なんていうか、その、 変な話ルールが分かって遊べば、うん、もう全然その辺のなんか道端歩いてるおっさんとか、うん、おばちゃん子供とかに遊ばせて楽しめるゲームってたくさんあると思うんですよ。ですね、
はい、
だからもうゲームの問題ではないんじゃないかと思ってて、あ進める人とあとそのルール、もっと平たく言うとルールブックのせいじゃないかと今ちょっと思ってて、あの前博士さんじゃなかったかな、あのルールブックを読み解くのに、
はい、
今って特別な才能がいると思うんですよ。
そうですよね。しましたその話。
ですよね、
はい。
ルールブック解読マンみたいな人がいて、はい、それを一緒に遊ぶ人に落とし込まないと、うん、冷静に考えるとあれその買ってから読み解いてて結構な苦労なんだな。
しかも2段階あるんですよ、
はいはいはい、
ルールブックを読む才能と、
うん、
ルールを人に説明する才能の2つがあって、
うん
うね、あの全く知り合いがボードゲームしない人が面白そうだと思って、うん、例えば1つボードゲーム買ってきたとして、
うん、
誰も知らない中で1人がルールを読んでさらに説明までするっていうのは、うん、もう現時点ではほぼ無理じゃないかなっていう。
我々結構麻痺しちゃってるけど、
もう好きだからですね。
冷静に考えるとそこなんじゃないか。だから、
うん、
なんか家族連れのお父さんお母さんが子供を連れておもちゃ屋さんに行って、
はい、
それを買ったとしてこうルールブックを広げて、
はい、
てんてんてんってなってっていうことが起こりうると思うんですよね。
そうです
ね。一つの解決策としてあのスゴロク屋さんがなんか DVD 付きのを出してるのを見たことあるんですよ、うんうん、もう一部の定番だけなんですけど、うん、カルカソムとか、
うんうんうん、
これ見れば遊べるよみたいな、
うん、
ああいうのは一つの解決策かなと思うけど、
そうですね、
まだ普及してないですよね。
そうですね。
あの、うん、UNO とか誰もルール読んだことないっていう、
あ
ー、
あるん
ですよね、はいはい、で実はちゃんと読むと、
うん、
なんかいろいろなんかトライとかとか、
ああ
チャレンジか、なんか結構複雑なルールが書いてある。
あ、それも聞いたことある、
うん、
そうですね。だからもうあれで言うともう知ってる人に教えてもらったっていう感じ、
うん、
まあ、定番のね、うん、トランプとか麻雀とか将棋とか囲碁とかそういうのも基本人づてじゃないですか。
そうそうそうそう、
ボードゲームも人づてならいいのかなと思うんですけど、
うん、
まず普及してないのもあるし横に数が広いので。
そうですね、う
ん、そんな簡単にはいかない。
良くも悪くも種類が多すぎるっていうので、 そうですね、そこなんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。でじゃあそれをどうすればいいのかっていう話になるんですけど、そうですよね、なんでしょうね。なんかそのやっぱあの解読&ルール説明マンみたいな人が、
うん、
なんか免許制じゃないけど
確かに、
ね、なんかね、
うん、
いやでも人に頼るとキリがないというか、
うん、広がらないですよね。
広がらない。
でも向き不向き絶対あるんじゃないですか。
ありますあります、
ね、そうなんですよね。
だからやっぱ得意な人に任せた方が、
いやでもその得意な人とそうじゃない人ってのがどうしてもいて、うん、
あ、まあ、自分の周りに得意な人がいなかったら、まあ、頑張るしかないです、
ね、そうですよね、うん、
もっと言っちゃうとその家族でじゃ買い物に行ってその家族の中にいなかったらもう
終わり
ですみたいな
というかやっぱりあのこれいろんな新しいゲームを次々、
うん、
なんかそのやってルールを覚えてみたいな、そういうのが特殊なんじゃないかなっていう。
あ、そうですね、
遊びとして。
だからまあ考えてみたらそれこそトランプゲームと一緒で、その定番となるゲームっていうのはボードゲームの世界にもやっぱあるわけじゃないですか。
あります、ね、
カルカソンヌ・カタンとか、
はあは
あ、そこだけでいいからまずそういう状態になればいいですね。
それは一つあります、
ね、多分そこでカルカソンヌに入れた人っていうのは興味持ったら次をこう探してみたり、うん、もしかしたら延々それをやるかもしれないし、
うん、でもですね、うん、ちょっとあれ、
はいはい、
あのカタンって
うん、
超有名タイトルじゃないですか、
うん、
まあ、誰もが知ってる、
うん、
だから初めましての人が来た時に、うん、やっぱりカタンは、うん、知ってほしいな、1回ぐらいやってほしいなと思うんですけど、カタンのインストって意外と難しくないですか。
よくわかります。
ねえ、
まあ、ルール多いです
よね。あの
カタンのインスト、ね、あれどっから説明すればいいんだろうみたいなあれ誰か上手な人いないですかね。
なんかね、そのルール自体はすごくシンプルで、
そうそうそう、
遊べばもう本当小学校低学年でもできるゲームなんだけど、
はいはい、
なんかねその枝葉が多いというか
順番が難しいですよね。
そうですね、
もう港の説明とかのあたりに入ると面倒くさくなってきますよね
そうそうそうそうそう、盗賊がうんたらだとか、その7枚がうんたらで過半数切り捨てとか、なんかその辺っていうのが 難しいですよね。
そうですね、僕もオープン会やってて、そのインストする機会もありますけど、うん、前平さんがラジオで喋ってたと思うんですけど、
はいはい、
もう言っちゃえばまず遊んでみた方が早いんじゃないかっていう考え方で、僕もそうなりかけてて、
うん、
なんかこうインストを聞くって結構苦痛だと思うんですよ、どんなにいいインストでも。したい人にはともかく、そうでもない人は早く遊びたいだけだと思うんですよね。だから基本遊びながら、遊び始めながら教えられる部分は全部すっ飛ばして、
うんうんうん、
根幹だけ教えて始めることもありますね、
うん、僕
ね、
カタンがちょうど僕もその意見なんですよ、
はい、
やりながらでって、でカタンがそれにすごい向いてないような気がするんだ。まず初期配置しないといけないじゃないですかその初期配置からある程度意思を、うん、意味を伝えてから初期配置させないといけないじゃないですか。
そうですね、
それが難しいですよね、まあ、
全部自分で考えたいならですね。
いや、やっぱカタンってその1回目は練習で、
はい、
その何回も繰り返してやれば別にその最初の1回は適当に置いても、
うん、ああ、もう適当に置いてもらって、
うん、そうですね、割ともうどのゲームにでも結構言えることですよね。本当だからさっき赤瀬さんがおっしゃってたその、もう全部話さずに始めるってやつですけど、
はい、
もう最近僕のインストがどんどんどんどんその分量が減っててい
いと思います。
はい、じゃあもうここまででちょっとやってみましょう、あとはもうゲーム中に説明するんでっていう、これはだからまあ賛否両論は絶対あるんですけど、やっぱり、ま
あ、あるんですよね。
それはゲーマーが最初からカツッと遊びたいタイプにはがっつり教えていいと思うんですよ。
そうですね、
やっぱライトな人だったり早く遊びたいタイプの人を見たときに、インストも人によって変えるじゃないですか。
そうですね、
だから来られた方がこうすごい遊びたそうな感じだったけどルールは聞いてくれないなって感じの人とか、もうなんか説明しながらなんとなく雰囲気を感じ取ったら、
はいはい、
あ、もうここは全部端折って
はいはい、はい、
じゃあ始めようかっていう、
だんだんこの根が灰色になっていくのが分かります
ね。もうそのすでにエンジンかかっててもう出るぞ出るぞってなってるのになかなかアクセル押せないみたいな。
分かりやすいので言ったら子供とかそうじゃないですか。
あ、ね、まあまあそうですよね、
子供って割ともうすぐ遊ばしてみたいな、う
ん、僕ね、このちょっと自分のゲームになりますけど、
うん、はいはい、
この妖精さん探しってちょっと前に作ったこのゲームは、
はいはい、
あのコンセプトがルール説明がほぼいらないで始められるっていう
ところ
だったんですけど、子供向けって書いてあるのは、
はい、
まあ、一言二言言ったらルールは全部ゲーム中に説明できるゲームなんですよ。
なるほど。
でそういうゲームが僕、うんうん、今後必要になってくると思ってて、
あ
の好きなのはそうじゃなかったら、例えばアンドールの伝説の最初のチュートリアルプレイですね。
なるほど。
ああいった、
はいはいはい、
まず始められるゲームっていうのは非常に大事だなと思ってるんですけど、うんうんうん、
なるほどなるほど。
あのこれもまたちょっとデジタルの話になるんですけど、デジタルゲームは昔説明書があったのに、うん、現在のゲームって説明書ないんですよ、うん、
あ、
全てゲーム中のチュートリアルでできるようになってるんですよ、
はいはい、確かに。
でボードゲームはそれがないんですよ、うん、
あ、
でそこが一つ解決策のにならないかなって少し思ってる部分なので、うん、なんかこうチュートリアルゲームみたいなものがあるといいんじゃないかな、
多分。だからそのさっきお話に出たそのアンドールの伝説あたりからその流れってこう少しずつは出てきてて、はい、
そうですね、
だから確かにそうだと思うんですよ。もうあれってだから変な話も読みながらなんかもうできますもんね。
できますね、
うん、確かにな。でなんか動かせばそれでルールも理解できるようになってて、
一応そうなってますね、ちょっと複雑ですけどね。
そうですね、まあなんとかなるって感じですね。
なんとかなる、
全然読まなくても、うん、確かにな。
あ、チュートリアルがあるゲームもごくごく少数あると思うんですよ。
そうですね、
自分がちょっと思いついたのがあのクニツヤの剣で刺すやつ、
あーなんてアンギャルド、
アンギャルド、
うん、
あれもなんか最初なんか3ステップぐらいあって、
あ、ルールがなんか簡単なやつからステップアップするタイプのやつですね、
なんですけど、
うん、
でもその最初の1と2は全然面白くないって言って、でもみんないきなりやっぱり3からやろうとしちゃうんですよね。
あ、それ慣れてる人はあったんです
か、っていうかあれを1からちゃんとステップごとにやってる人はあまり見たことないかもです、
ね、あ、ただまあ多分その初めてじゃあゲームを遊ぶよっていう人にさせるにはそれが正解なのかもしれないですね。
ただ1をやって、うん、あんま面白くないゲームだから終わりちゃう
終わっちゃう、まあ、2、3までいかない、うん、
ただそれは多分その紹介する人がまあもし自分だったとして、僕はだからなるべくもうその その複数回やるっていうことを先に言っておくとか、
うん、そうですね。
最近ですね、あのマジックメイズ、はい、赤瀬さんされました？
してないです。
あれめちゃくちゃいいっすよあのマジックメイズっていうのがまさにそういう試みを入れられてるゲームで、はいはい、まあ、もちろんインストは必要なんですけど、うんうん、あのルールが段階的に増えていくようになってて、はいはいはい、あのそれ先に言わないんですよ。僕は言わないように今やってて、うんうん、そのまずじゃあやりましょうっつって最低限のルールだけが入ったステージ1点をさせるんですよ。で、まあなんかあの協力ゲームなんですけど、最初は相談しながらやるんですよね、うんうん、で、1ゲーム目が終わった瞬間に、はい、おめでとうございます。ところで、みたいな感じで、はい、実は今遊んだのはマジックメイズではありませんっていう話をしたら、ってみんななって、はい、あの夜のアパートだから、実は喋っちゃダメなのが本当のマジックメイズなんですよ。みたいな感じで2ゲーム目に入らせるっていう、はい、そしたら結構なんか楽しんで2ゲーム目をやってくれて、
そうですね、
ただあれがデザインとして優れてるのはあのいきなり喋らずにやるとその要するに今みんなで何をするべきなのかっていうその目的の共有ができないと成り立たないゲームなんですよね。それを1ゲーム目で話し合いながら それをすり合わせることで2ゲーム目のその会話なしが成り立つようにできているんですよ、うん、だから結構もうそのなんていうのかなボードゲームそんなに慣れてない方でもその2ゲーム目の相談なしのパートにスッと入れるっていう、うん、2つ合わせてなんか1つのゲームかなぐらいの、うん、必ずだからステージ2までさせるようにしてるんですよね、うん、それも1つの解決方法かなみたいな、
うん、まあ、そうですね、うん、やっぱ最初簡易版でやるっていうのは結構、
うんうん、
僕はその簡易版の一歩手前のコマを一個ずつ動かさせるレベルのチュートリアルがあるといいなっていうのは、うん、
実はそれもやってます。
やってますか、
はい、それがだからあのステージ1をやる前にあのちょっと練習であれ知ってますマジックメイズのあの
なんとなくわかります、はい、
あれ最初絶対初めての人よくわかんないんで、うん、じゃあこの紫のコマをこっちに連れて行ってあげましょうねっつって、うんうん、はーいっつって、あらこれ次右に行くから君だよねっつってなんか幼稚園児に教えるみたいに、
あ
でなんか一回やったら大体なんか分かりますよね。
チュートリアルで動かさせるってすごい大事ですよね。
うんうんうん、
マジックメイズの話を聞いただけで脳内で、はい、はいはいはいはい声が思い浮かんで、
あのあれはちょっと特殊なゲーム。
斉藤さんがやってる。
はいはいじゃないです。ウホウホです
。あのちょうどあのあれですね、ゲームマーケット2017秋のカタログで、
はいはい、
あのボードゲームのルールブックの書き方っていう、
ほ
ー、はい、あったんですよ。そうですよ。
こんな話が。
はいはいはい。252ページですね。
うん、
はいはい。ぜひあの読んでください。刈谷啓二さ
ん
が書かれた。
多分そのゲームデザイナーの方とかがそのこれから。そういうことを考えるべきなのかもしれないですね。なんかゲームデザインしてない僕が偉そうに言うの
もあるんですけどでももしかしたらそれは別の人の仕事なんじゃないかなって気もしてます。僕
そうですか。
その
例えば
例えばルール書くのだって、
うんうん、
ルール考えれるけど書けない人いると思うんですよ、
うん、
だからこうやって書き方とかいうものを、ね、あの教えてくれてますけど、
う
んうん、でも文章が苦手な人は絶対いると思うんですよね、うん、あとあの注釈の入れ方とか順番の構成とかも含めて、うん、あの得意不得意が絶対にあると思うので、うん、なんかそういうのが得意な人だったり、うん、あとルールを伝えるなんかも文章みたいなものを書ける人いるんじゃない
か、うん、なんていうか分業していくというか、
うん、そうですね、まあ、同時にやってる間はもうしょうがないと思いますけど、
うん、そうですね、
今後あの業界が大きくなってなんかゲームを一つ一つ出していくにあたっては、
うん、
そのできる人がうまくやってくれたらなっていう分業がうまくいけばなっていうんじゃないのかな、うん、
聞いた話なんですけど、
はい、
アークライトさんってあるじゃないですか今回のゲームマーケットのあれも、はい、主催されてる、
はい、
なんかアークライトさんの中の人がつぶやいてたみたいな噂で見たんですけどあのアークライトさんの日本語版でどうしてもそのエラッタが出ると、
はい、
であのなぜ出るのかをそのもうぼやきみたいな感じでアークライトの中の人がつぶやいてたらしいんですけど、はい、ちょっと事実確認はしてないですよ、
はい、
それ見たのはあのそんなこと言われてもうちも人間が少なくてギリギリでやっててこのなんかチェック体制ではもう限界なんです涙みたいなことを言ってるらしくて、うん、だからこれだけ一流の アークライトさんですら今その現状なんで、
だと思いますね。
そこがなんかもう一歩っていう感じなんでしょうね。その
そうですね、うん、まあ、単純に業界が小さいのでしょうがない。
赤瀬さんはあれですよね、聞くところによるとルールブックを読むのがすごい好きだって。
大好きなんですね。
なんか僕は真逆なんですよ。ルールブック読みたくない派なんですよ、はい、もう人が教えてくれるんだったらそれ聞きたいみたいな。なんですか、ルールブックの面白いところとかあるんですか。
いや、もうよくできてるなと思ってから大好きですね。
中にはよくできてないやつもあるんですよ。よくできてるなっていうのはゲームの話ですか。
もちろんゲームの話ですね。あの難解なボード、難解なルールブックを読むのは単にあの、はい、うまくないルールブックなんだなって思って読むけど、ルールはルールでちゃんとあるんで、
やっぱそこがあるんですよね、はい
はい。最近はルールブックもすごく良くなってますよね、一昔前としたら。
わかります。
ちなみに僕あれなんですよね、あのロイヤルターフ、もうここには置いてないかな、マシモリ君のゲームで、うんうん、ロイヤルターフの、まあ、もちろん新版ですけど、
うんうんうん、
あれのルールブックは僕読みやすいなと思います。順番に読んでって、順番になんかあんまり、結構ルールブックって順番に読んでっても、例えば音読して実際にいる人間が分かりやすいかって言ったら、そうじゃないことは多いじゃないですか。
昔は特にそうでしたよね。
そうですね。
システムを丁寧に説明してるだけで読み物ではないみたいな。
確かに。
インストの話でちょっと思い出したんですけど、
は
い、あの昔結構人がやってるのを見て覚えるってやってませんでした、うんうんうん。
あ、インストをですか、ゲームルールを。
それはもう幼少期とかのことですか、じゃなくて、
まあ、いや最近じゃない、要するに誰かがカタンとかをやってるのを横へ座って見てて、それでルールを覚えるみたいな、
うんうんうん、
結構なんかいろんな遊びってそういう感じで覚えません。
基本そうですよね。昔のゲームは特にそういうことが多かった。
で、分からないかった点は実際自分が入った時に
聞いてみる、
うん、聞いて、
うん、
ここはどういうことみたいな、
うん、
で割とその程度で済むじゃないですか。
確かに。
でどんなゲームかも分かるし、
うん、
流れとかも分かるし、作戦まで分かってしまうみたいな、う
ん、ああ、その実際遊んでるのを見てればね、
うん、
なんか前その斉藤さんがちょっと話に出してた、あの2人用ゲームを人が遊んでるのを横で見るの楽しいよね。
ああ、それです、それです。
縁側でその将棋指してるおっさんの横でなんかワイワイしてるみたいな、はい、
うん、
ああいう文化っていうのがなんかもっと当たり前になってもいいのかなみたいな、うん、確かに。これちょっと話少しそれるかもしれないけど、あのボードゲーム王決定戦っていうなんかその大会ルールで遊ぶことがあって、で、その時のギャラリーってすごく楽しいんですよね、
う
ん、
サニバーの。
あ、そうです、そうです、うん、うん、うちで大会ルールでやることがあって、はい、なんかで見られてる方も結構楽しくないですか。
いやー、もうすごい、あの応援されてる感じがあって、うん、背中押されてる感じ、はい、あります。
そう、そのミスタースナーもそのうちの大会の決勝戦に残ってもうなんかスーナーアースーナーアーみたいな、
そう、実際その声はないですけど、でもそんな気がする。それで僕勝てたって思ってる、本当に自分の力じゃなくて、これあの表現しがたいんですけど、
う
ん、まあ、平は一緒にいたから分かるんですけど、本当に僕一人の力じゃないっていう感覚があるんです、うん、
まあ、ちょっと話は少しずれてる気がするけど、なんかそういうその周りで見てても結構面白いよみたいな部分っていうのは確かにそういう側面があるのかなっていう気はしますよね、
うん、まあ、昔はもう本当そのインストなんてまず考えたこともあんまりなかったし、なんかそうやってやって見て覚えるみたいな。
あ、でもそれ多分斉藤さんがゲームが好きでゲームに対して前のめりだからだと思うんですよね。
うーん、
後ろのめりだと。
まあ後ろというか、まあフラットの人っているじゃないですか。まあまあまあ後ろかもしれないですね。ボードゲームマニアックとか思ってる人もいるかもしれないから、果たしてその人たちにはどうだろう。
横から覗く人って興味のある人ですよね。
そうです
よね。そうです。やっぱり興味がない人とかどうするのみたいな、
うん、
興味がないっていうか、
まあ
ね、フラットですよね。
は
いはい、
そうですね。
あとやっぱり同じゲームを何度もやるというのが前提になってるんですよね。
確かにそうですね。
あ、ボードゲーム自体は、
うん、いや、だからその見て覚える作戦っていうのは、
ああ、はいはい、確かに確かに。一回じゃ無理ですもんね。
でここにちょこんと見てる人がいて、ね、終わった時に入るみたいな。
ああ、
うん、
そうですね。
そっか、だからまあ良くも悪くも増えすぎたみたいな感じなんですかね。その、
うん、
でどんどん増えるし、
種類
もで、その増えたものをどんどんやるみたいな文化に今その なんていうか、ボードゲームオタクたちの文化がそういう文化になってる気がするんですよ。
はいはい、間違いなくそうですね。
これはこれで別に尊重されていいと思うんですけど、はいはい、一般にその認知されていくには、例えばもうその、カルカソンヌ延々いつやってもどこかの宅でやってるとか、
そうですね、
うん、そうそうそう
そう、そういう文化が必要なのかもしれないですね。
いや、それはすごく思いますね。
うん、やっぱやっぱ目に触れる場所に行かないとまず無理というか、
あ、目に触れる場所ね、うん、
そういうのはねあると思うんですよ。なんかその僕音楽の話で聞いたことがあって、なんかそのマニアックな音楽を好きな人っていうのがいて、はい、でなんかねマニア同士で話してるんですよ、
はい、
なんでみんなこれの良さがわからないかねみたいな、
うん、
で結局それっていうのはその例えば、まあ、その3代目 J.Soul Brothers を好きな人がたくさんいたとして、はい、この人たちは
なんでそれを選んだ
いや、なんとなく僕の頭の中
でメジャーどころとしてね
3代目 J.Soul Brothers を好きな人たちっていうのは、
はい、
そのマニアックな音楽よりもそれが好きっていうよりもそれしか知らなくてそれを好きっていう人も結構一定数いて、
ああでその触れてる回数が多い、
そうそうそう、マニアックな音楽に入っていく素養っていうのを持ってる人は一定数確実にいると思うんですよね、うん、
素養あっても
割合の問題ですよね。
そうです、
100人中、うん、まあ、音楽もボードゲームですけど5人ぐらいすごくマニアックになれる人がいるんだから、うん、その100人を増やさないことには確かに入ってくることができない、
う
ん、
分母、
そうですね、でどこかでやっぱりそのおや、なんだこれっていう、そのいろんな部分からこうなんか触れる機会っていうのが例えばテレビでもいいし、
そうですね、
でもボードゲームの場合やっぱこう一回その遊んでみるのが一番なんですよね。
そうなんですよ、テレビで話題になってても、はい、あるらしいねで終わっちゃうんですよ。
そうですね、
うんうんうんうん、
もう本当にテレビの中で芸能人が遊んでるのがゴールデンタイムに流れない限り、
うん、
多分
確かに
やってるのを見るなんて機会はまずないので、
うんうん、
まだまだおおそ、まあ、足りないんだろうなとは思ってるんですけど、うん、
テレビで毎週カルカソンヌの対戦をやってるとか、
うん、それってもう下手すりゃその将棋囲碁レベル名人みたいな人が、
でも一回人気が出ると将棋囲碁みたいに人気があるからこそ番組が組まれ、それで人がまた入りで、うん、延々と続くコンテンツになるじゃないですか、
うん、そうですよね。
おじいちゃんまたカルカソンヌ見てるの
こっちに来てこう一緒に座ってみらんかみたいな
そういう時代が来るといいですね
なんなんでしょうね。でもなんかその今確実に広がりつつはあるんで、なんかそういうきっかけみたいなのがどうすればできるのかですけどね。
本当はここまで考えたんだから、
うんうん、
自分らで何ができるのかまで
答えですけど、
ね、そこまではなかなかたどり着けないけど
うん、うん、
できればそれを諦めて自分らだけで遊ぶ世界にしようと思わずに、
うん、
どっちかっていうと もっと広げていきたいなって気持ちは持ちながら活動したいな
って
、うん、今やっぱあれじゃないですか、 SNS、Twitter とかじゃないですか、やっぱり、
まあ、そうありますよね。
僕らはやっぱりテレビは使えないから、
はい、
まあ、頑張ってテレビ出演してもいいですけど、遠いじゃないですか現実味が。だからやっぱツイッターとかが手軽でたくさんの人に広げられる、
まあ、確かにそうだな。
なんか自分はあんまりそのいろんな人にボードゲームを広めたいっていう気持ちがなくて、
出た
ヤコウさん派です、
ね、一定数いると思います
よ。だから通常のアカウントとボードゲームアカウントは別にしてて、
してますね。
ボードゲームの話はわざわざそっちの狭い方でやるようにしてるんですよ。
隠れてこう壺の中で叫んで
たまに間違えてますけどね。
そうそうそう、時々間違えちゃう。
ああ、そうか。
うん、まあまあ確かにね。どうですか。大体話したいことは話せましたか。
いっぱい話せました。赤瀬さん、なんか言い足りたいこととかあります。
いや、大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい。
じゃあもしもう今後は気軽にフラット。パーティーゲームおじさんみたいにフラットサニバに来てフラットラジオに出演していただければダメですか、
まだ呼んでないのに来るみたいなな
かなか緊張するので、ね、
本当ですか、はい、月曜の夜とか割と撮ってますよ
あ、でもなんかまた変な話、まだまだ話したい話もあるんで、
あるあるある、
またぜひ、
はい
はいはい、
よろしくお願いします。
何かの話しましょうか、
はい
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあコーナーいきますか。
はい、
ホットゲーム今ヘッド、
イヤッホー、
締めに誰かが持ったゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。あれ結局
これちょっともうぶっつけですけど、僕赤瀬さんのあれの話をちょっと聞きたいです。もう
大丈夫、
きたいです。
ああ、いやもう、じゃあ、お願いします。
自慢話で構わないんで。
赤瀬さんがなんとね、
はい、お願いします。
ゲームを持ってきてくださったっていうことで、
はい、
この間、48回ですっけ、うんうん、聞いてて、
はい、はい。
ゲームオブスローンズが、
はい、
好きだ、好きだっていうか、今見てるっていう話が。
ドラマのですね、はい。
僕も大好きだよと思って、
あ、これこれこれこれ、これだこれ。斉藤さん見てないんですかね。
正式タイトルは何
ですか。チラ見ぐらいです
か。あ、ゲームオブスローンズザボードゲームセカンドエディションって
感じ。なるほど、ありがとうございます。
箱見ていいですか。
これ僕ね、地図のあるゲーム好きなんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
好きですけど。
おー、かっこいい。これジョージ R.R. マーティン。誰ですか。ジョージ R.R. マーティン。
知らない
です。全然知らないんです。
こうエスタロスって、あの大陸のね、なんかこう
架空の
大陸があって、はい、うんうん、ここで
かっこいい
戦争をするゲームですね。
イギリス
っぽいですね。
内政のないシビライゼーションみたいな。
ま
あ、全然ないわけじゃないですけど、
敵殺すみたいな。
そうですね。
もうね、本当ドラマの方もね、殺伐としてるんですよ。
殺伐としてるんですけど、ただ今日その話をしてたんで、僕がこれを自慢したくて持ってきただけっていう。
超羨ましい。
どういった、そのあれですか、何人から。
3から6、
3から6で、時間はどれぐらい。
120分って書いてあるん
です。書いてなかった。
3時間ぐらい
はかかる。何がないシビライゼーション。
内政。
内政がない。
あんまりこう街を育ててとか、そんなの
ない。じゃあもういきなりぶん殴るみたいな。
ずっと戦争してます。
ドラマが本当そんな感じなんですよ。そうですね。陰謀、戦争、殺し合い、暗殺みたいな。
あれ、コマは。あ、なるほど。
なんだこれ。なんかちょっと、なんていうんですか、別行じゃないけど。
ぽい。なんだっけ。
操り人形の古い方
に、あ、コイン
に入ってたコインのマーブル模様みたいなやつ。なに、ね、これ、かっこいい。セカンドエディションなんですね、これ。
なんかこんな感じで、カードがじゃあ。
基本的にはその国取り戦争ゲームっていう。
そうじゃないです
か、ね、日本語化してる。これ、ご自分でされたんですか。
はい、まあ。ルールは、あの、誰かが挙げていただいてたので。
超絶多いですね。
一応、時代的には中世って感じですか。
いや、架空なんで、なんて言えばいい
の。雰囲気はでもそんな感じですね。
中世ヨーロッパ感がある
んですよ。ファンタジーも入ってます。
はい、
ファンタジーも入ってますか。
ファンタジーは入ってますかね。
入ってますね。
魔法とか。
入ってます、入ってます。
ちょっと入ってるのか
な。うん、あの加減が絶妙なんですよね。その、割とそんなに出てこないんだけど、でもこの世界には、例えばドラゴンっていう存在がいただとか犬だとかっていう話とか、
はいはい、話は出てくるけど、
うん、そんな子供のおとぎ話信じてるのかよみたいな。
あ、微妙なんだ。
でもそれは100年ぐらい前の話だったりとかするんですよ。これってちょっと気になったんですけど、ピーターセンってあの人じゃないですよね。サンディ・ピーターセンではない。 T だもんな。
クリスチャンとか言
ってちょっと違うんですよね。まあ、とにかくじゃあ別にその他に有名なゲームがあるデザイナーの方ではない。
特に調べてないので。
あ、そうなんですね。
なんとも。
ジョージ・アール・アール・マーティン。
そう、R が2つある。
これって今でも入手できるんですか。
海外から買えばあるんじゃない
ですか。あるんですか、今でも。
はい、
も
う日本語版が出なかったからもう
買
うしかないって感じでしたけど。
微妙なとこですね。今あのカタンのあの何でしたっけ、ゲームオブスローンズが、うん、
そっちは出るんで
今度出るとかで、はい、これそのうちないのかな。
この和訳シールとかはあの入手できるんですか。
でシール自体僕が作ったんで。
ご自分で作ったんですかこれ。
貼るとこ自体色合わせたりしたかった
で、でも結構このファンタジーフライトのゲームって割と日本語化されてますよね、
うん、確かに。しかも結構今人気シリーズで、このゲームオブスローンズ自体が
ドラマ
ですよね。
超人気ですよ、
本当かな。知らない人ばっかりですけどね。
あ、本当ですか。結構でも世界的には超人気。
世界的にはですね、うん、日本ではなかなか見る方法があんまないのと。
あ、そうですね。
テレビで応援できないとかいうのもあるので
、ね、うん、一部で大人気。そうそうそう、あのもうね結構エッチなんですよ。なんかもう人の生首もゴロゴロ飛ぶし、ちょっと過激なシーンが多いんで。
R 指定的な。
あれは R だいぶ指定ですよね。
エロとバイオレンス。
そうですね、もう本当セックス、ドラッグ、バイオレンスみたいな。あー、こいつゲイのやつですね、こいつ。
そう、ファンはこうやってカード見て、うん、ワクワクできるんですけど、
いい、めちゃくちゃ
正直ゲーム界に持ってって、うん、知らない人の前で広げても、うん、 なんだこれってなるんですよ。
ちなみにプレイしたことは
ありますよ、2、3
回あるんですね、
はい、でもフルゲームではまだしてないですかね。
うーん、おー、タイミングはお父さんですね。まあいいなこれ。
さっき
好きな人がこうなる。
はい、ボードゲーム自体の裾野の話したのに、さらにその中でも狭いゲームっていう。確
かに。アティリオンラニスター
もしかしたら、こう、あの、原作付きのゲームとかを、やっぱりもっとどんどん出して、
う
ん
う
ん、他のジャンルで好きなものがある人に拾ってもらうっていうのは一つの手なのかなって思います
。確かに確かに。だからその、漫画とかアニメを、なんかちょっと前にあの、何だったかな、まあ結構いろいろ最近出てますけどね。
出てますよね。
それこそ今度、牛音トラも
出るけど。そうそうそう、牛音トラ。
そういうなんか漫画、アニメを好きな人が、はい、へぇ、それのゲーム出るんだ、何それみたいな感じで、確かに一つのなんかきっかけですよね、
はい、結構大事だと思いますよ、メディアミックス的な意味で。
ちなみにあのおそ松さんのラブレターってあるじゃないですか。あれ僕一回やったことあるんですよ、はい、面白かったですよ。
なんかそのおそ松さんである以前にちょっとそのルール的にも面白かったですよね。なんか
そうそうそう、うん、僕おそ松さんとか別になんですけど、うん、あのラブレターはなかなか面白かった。あの六つ子が兵士なんですよ、うん、で六つ子をまず最初一人選ぶんですよね、うん、お気に入りの、うん、僕はカラマツが好きだみたいな、うん、でなんかそれを持ってたら普通それ以外の六つ子は1のまんまなんだけど、うん、それを持ってたら点数が高いみたいな、うん、その最初で選んだ人はみたいな、なんかね面白かった。斉藤さん、おそ松さん好きですか？
いや知らないです。
牛音トラ読みました？
読んでない。
斉藤さん何が出たら喜びますかね。あれ七人の侍、ラブレターが出たら喜びますかね。
いやラブレターじゃなくてこういうやつがいいですね。
ボードゲーム、
敵が攻めてきて、
ボードゲーム
熱いですね、うん、
そのここには水を引いて。
だから日本で流行らせるなら、うん、やっぱり日本人が知ってるネタで作るっていうのも一つの手かな。
そうですね、
まあ、海外のゲームなんで、うん、知らんわみたいな街の名前だったり、うん、世界観だったりすることも結構多いので。
確かにな、
日本で流行らせるっていう意味で国産っていうのも需要があるのか
もしれません。僕最近あのゲームマの、はい、あのいろんなゲーム探すって言って、まあ、いろいろゲームタイトルもそうですしブースの名前も入ってくるんですけど、はい、あの無意識的にアルファベットを下げてる僕がいて。
アルファベット
を下げてる、下げてる、下げてる。なんか日本語の方がいいなと思って。なんか別に俺そんなアレルギーがあるわけじゃないけど、うんうんうん、あの当然義務教育の過程でね英語の勉強もしてきたからあれですけど、なんかやっぱでも日本語だ、ひらがなだったりカタカナだったりが僕は好きかなみたいな。
あれですよね、そのなんかそれこそも相反する話になるけど、うん、あの前その斉藤さんが言ってたあのヨーロッパの風を感じるっていうのは、逆にその憧れのなんか僕らがその生まれ持った日本ではないなんかですね、そういう憧れも実際ありますよね。英語だからかっこいいみたいな。ただそれを言ってると多分そのさっき言ってた裾野っていうのは広がらないんだろうなみたいな。
僕らマニアックだからこうやって海外から直接買って、
う
ん、
そうですね、
英語で書かれてる説明書を見ながら、
うん、そうですね、
こうなんかウキウキするじゃないですか、これ直輸入なんだよみたいな気持ちにもなったりするけど、それはこっちの世界の話で、
そうですね、
そうじゃない人をちゃんと見なきゃいけないなっていう、もう自戒を込めて、
いや変な話ね、この地図に書いてある地名とかが、うん、あのウィンターベルとか書いてるんですけど、うん、これ僕カタカナで書いてたら僕はがっかりする
でしょ。
そうそうそう、
それは分かる。
でもそんなこと言ってる場合じゃない、場合
じゃないですよ。
そのを広げたいな、ね、
それは僕らの話、ね、
うん、いやいいですね、これちょっとやってみたいな。
なんかあの、
はい、
その
鉄の玉座、
やりたゲームとしてやりたくなるテーマの映画とかやっぱありますよね。
ああ、たった
ったあの指輪物語とかも割とそうじゃないですか。
あれなんですかね、逆にゲームとして落としやすいんですかね。
ああ、まあ超有名タイトルですね。
すごいしね。
まあその甲状腺がありの、
いろんな側面があるから面白いんでしょうね。今度またあのスコットランドヤードみたいなのが出るらしくて、
ね、
見ました？見てない。
見てないです。
逃げるフロード。
フロードが要するにあの怪盗役、スコットランドヤードの逃げ回る。で他の人たちが。あの黒の騎士みたいな
姿が消えっぱなしなんですか。
なんか多分現れるんじゃないですか。
たまにポッと
超ヘビーゲームらしいですよ。
へ
え、うん、いやありがとうございます。なんかこれのその遊んで面白かったポイントとかあります？全然ゲームの話してないけど。
いや面白いですよ。拡張も買ったんですけどね。
へ
え、こっちも和訳してから入りたいな。
すごい。これ確かにでも聞くと長くなりそうだから、
うん、ダイスが見当たらないですね。
もうダイスはないです、
ね、ガチ
ガチ、うん、ああやっぱ斉藤さんダイス好きだからそういう観点でいくんです
か。いやダイス好きっていうか割とこの手のその
うん、ウォーゲームというか、
ウォーゲーム的なやつ
って、ウォーゲームって感じでもないです
ね。あ、ないですね。
なんかこう、
ウォーゲームっぽいけど、
陰徳要素っていうか、あの全員同時に行動を決定して開示して、そのだからなんだっけ、なんかに似てるって話。
将軍
はまあ一応だからプロマシーと
かだったかな。あ、なんかそういう全員行動を決定して開示して、その、あの結局
うんうんうん、
密談とか。
え、密談するんですか。
そうです、交渉したりとか、
テーブルを離れて、
離れてもいいし離れなくてもいい、離れてはないかもしれないです。
お
ただあのここは攻めないからお前も攻めないでくれって言ってお互いお願いしたりとかしつつ、
割となんかその証明を組んだり。
そうですね、もっと気楽な感じの、
うん、まあカードもありますしね、は
い、でもあの同盟組まないとやってられないような世界の狭さなんで、
う
ん、
面白。いやもうやっぱキャラクターとか
なんだけでも、しかも地図がちょっときつそうですよね。縦長ですもんね。
かなりあの北と南で地形も違えば、
その
資源の数とかあの全然違うんです、
うん、
とにかく条件が違いすぎて、
うん、
なんか全然平等じゃないところが原作通りだなっていうか。
いやいいっすね。
結構区分けが細かいですよね。
そうですね、
確かに確かに。うん、どうですか、これぐらいで大丈夫ですか。
はあ、よろしいですか、カズさん。
はい、
ちょっとね、ゲームオブスローンズの話すると長くなりすぎそうなんで、
じゃあ、ごめんなさい、もう一度タイトルを最後に。
なんだっけ、ゲームオブスローンズ・ザ・ボードゲーム、セカンドエディション。
はい、
はい、ありがとうございます。
いいんです、声ちっちゃくなかったです。
大丈夫です。
斉藤さんがろうろうとした声で言います。
ゲームオブスローンサポートゲーム、
イエーイ。はい、
はい、
ロボロボしてた。
じゃあ、よろしいですか。
はい、
終わっていって、はい、まあ惜しいですけども、聞いてくださった皆さんはありがとうございました。
はい、
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
博士と
T 斉藤と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。